石田純一の他人のブログ覗き見たい。
おお、よよ。
はい、この世には、いろんなものがありますけれども、これについて、神羅万象について語られている
これについて、神羅万象について、
神羅万象について語られているブログ、これを紐解いていけば一つの文化が見えてくるのではないでしょうか。というわけで本日もこれは、ね、見つけた、なんていうんですか、ランダムに見つけたっていうんですか、もう面白ブログをピックアップしましてですね、ここで発表しちゃおうと思っております。
はいはい、
お願い
します。
はい、本日はですね、このブログですね、ある30代処女の奇跡、
バージンということです
。30バージンソウルというね、これは30代人並みに大人になった、でも私には人には言えないとある事情が、30代で処女なのである。
はあ、なんか毎回有無の、特定の有無の知り合いのブログなんじゃないかと思うような
これは知り合いじゃないですかね、有無の
毎回なんか、ね、毎週なんか俺有無の知り合いの顔が浮かぶんですよ。この間のなんか太った下品な人なんとかみたいな、
ダーフ、ダーフ、をコメントした、
だってまだじゃん。
あ、まだか。あれ、まだか。
まだ、ね、明日です。
明日ですね。はい。なるほどね。
まあね、ちょっと、とある俺とゆうひくんの共通のね、
ね、
知り合いがちょっと思い浮かべられちゃいますけれども、
ね、
違う人ですから、これは。
たくみんさんですって。
たくみんさん。
たくみんさん。たくみんさんなのかね、したら、こんにちは、たくみんです。彼氏がいたこともある。普通に大人になった。しかし、30代で処女とはどういうことか。この境遇って一体というブログです、同じような境遇の方がいたら嬉しいなと思いながら書いております。どうぞよろしく。
はい、
まあ、でも結構普通なんじゃないですか。普通っていうか、まあ少ないと思うけど、結構いいんじゃないの、
30代少女。
でもさ、こうさ、我々もうね、汚れてしまってるじゃないですか。
はい、
で、だから汚れる前ってさ、なんかさ、例えば男は早く捨てたいとかあるし、女はなんか守んなきゃみたいなのがあるじゃない。一度汚れてしまうと、もう別にそれがいつだったかとか、
そうだね、
もう誰だったかとか、もうあまり、
そうですよね、
こうも関係なくなるのかっていうね。
本当ですよね、あの時の
ファーストキスなんてさ、今なんて考えたら本当ファーストキスって別にもう別にぐらいの感じじゃない。
本当だね、あの頃の自分とこんなこうも変わるのか
っていう感じだよね。あの頃そのキスとかそのセックスできるなんて、もう、もうビル・ゲイツになったぐらいのさ。
いや本当だよね、中学校
の。俺も今の例え全然うまくなかったけど我ながらこのかすれた声で無理やり言う、絞り出した割に何ら面白くない。
本
当今がっかりしました自分に、ね、
がっかりしましたか。
でも本当そうだよね、変わりますよね。
変わりますね。
だから要はでもこの人はその頃の気持ちを
まだ持って
るってことだもんね。
そうですね、で結局これは処女をなくすまでのブログなんですよ。
ああ、なるほど、処女がなくな
ったら終わるってこと。
そうです。
はあ、
だ実際もう今は更新されておりません。
あ、それいいね。
じゃあもう
ずっと読んでって私やりましたで終わる。
そうですね、もう無事
最後の日がそうなりましたね。
これはすごいね、
展開になってますね。それまではこういろいろ、まああれじゃの、その
あれじゃの、
あれじゃの、あれじゃの、
あと熊本かどちらから来た方
ですか。広島から
広島から来た方ですか。
聞きましたけどもね、結局その処女捨てるにあたってのこのなんつうの、これどうなのとか、そういう内容が。
じゃあまずさ、ね、一番最初の方と真ん中と最後のぐらい読んで、
は
い、
そう
ね、
うん、
そうですね。じゃあ一番最初をまずいきますか。
はいはい、
一番最初、これはね、
ちなみに何年前ぐらい、ちなみにそれ
終わってんのがもう2009年ですね。
始めたのは、
始めたのはですね、まあ、そんなに同時にいくつも言われてもね、できないんですけれどもね。
さっきのね、俺のね、ビル・ゲイツのね、そこそこ面白かった、今のに比べると
ちなみに今のは若林の真似ですからね。
そう
です、オードリーのね。それでできないんですけどね。はい、来ました、2010 7年。
じゃあ2年間ですね。
2007年、
思いが
6月10日、あ、ね、来月つっても関係ないけどね、
うん、関係ないですね別にね、うん、
これは一番最初いきますか、うん、
はいはい、
最初これ2007年6月10日ですね、はいはい、私についてというカテゴリーですけど、うん、一風変わった奇跡を書き留めておこう、うん、長い構想そして葛藤であった。はっきり言ってこのテーマについて言及することには並々ならぬ抵抗と恐ろしさがあったんだけど、うん、しかしこれを書き留めておくことによって自分の人生の一風変わった奇跡を残しておけるかもしれないなと、うん、こんな人間もいるんだなと日々の中で軽く読み流してくれる読者の方がいれば幸いです。まあだからこういう少女ブログを始めたっていうことを、
まあそうだね、始めようと思ったってことね。確かにそうだねこれね、いいこ、まあ、言っちゃうだけでいいこと思いついた感じするよね、
いいこと思いついたこれ、
うんうん、それでまあ次の記事が、うん、これが記事っぽくなるんだけど、うん、翌日ね、うん、30代でバージンその疑問、うんうん、ありえなくない、うん、30数年間どうやって生きてきたらそんなことが可能なわけ、うん、極度な人間不信、社会不適合、要は見た人がそう思ってるんでしょっていうことを代弁しますね、うん、その疑問というかご意見は最もだと思う、かっこ笑う、うん、私ももし立場が逆だとして男友達に30年間童貞っすなどと言われた日には相当引くこと受け合いだ、うん、いや人にはそれぞれ理由があるんだからその状況を否定とか批判しちゃいかんと思うんだけどね、うん、ただこの年まで誰ともそういう深い関係を持たなかったなんてこいつ人付き合いに問題があるんじゃなかろうかと詮索してしまうだろうな、ということは私もきっとそう思われるんじゃなかろうか。私の場合バリバリ仕事してるし人付き合いは人並みでございます。むしろあんといっぱい友達いるよねなどと言われることがある、うん、多趣味が高じてか各方面に友人が多いのだ、うん、その半分が男友達ということも付け加えておこう、うん、なのになぜ、まずはそんな私の30代の実態から変えていくことにします、うん、ふーと、うん、
これでもさ友達とかに言ってんのかね、もうこういうの言わないのかな、
どうなんだろう、女の子が言ってそうな感じするけど男の童貞のが言わなそうな気もするけどね。
あ、違う、このブログをやってること、
あーどうなんだろう、
たくみん、
そのくらいほらネタにするぐらいね、飲みの場で、
いやどうだろうね、
私ちょっと少女ブログやってんのよねみたいな
初めてのブログってこと言われるかもしれないねそっちの少女と間違えられる
そうだね普通ね、
なるほどね、というので始まったブログですけど、うん、今度中盤ぐらい見てみますか、うん、1年後見てみようか、
もうそうだね、
どうなってるか。2008年6月、あ、基本的に更新頻度はそんなに高くないですね、
もう
月2本とか、
そんなもん、
多くて10本、うんうん、2008年6月も2本、
はいはいはい、
上がってますけど、
2本ってことでも結構なんか出会いが できて忙しくなったのかもしれないねこれね、
うん、まあ実際やったわけだから最後ね、うん
うん、これはですね、少女の産婦人科行きは大変ですというレポートが書かれてますね、
マジだ、
うん、少女の産婦人科レポート、うん、いよいよラストでございます、うんうん、まあ、前にあった
みたいね、あったんだ
ね、で、まあ、産婦人科の模様です、うん、さていよいよ検査でございます、この3だけ読んで分かんのか分かんないけどさまずは私の診療のきっかけとなった、うん、むちゃくちゃ痛い出来物の診察、これはすぐに終わりました、はいはい、器具を使うまでもなく、うん、見える範囲にあったので、うん、ああこれは単なるおできですね、うん、ヘルペスじゃなくてよかったわねと、うん、そして、うん、ついに、うん、器具が、うん、まずジェル状のものを塗られる、うん、看護師さん曰く塗る麻酔なんですよ、うんうん、でもそれ塗ってもらっても大して感覚が変わらなかったんだが、うん、バクその金属の器具、かっこ極小、かっこかっこ笑いが侵入、要は処女のそこに、力を抜いてくださいね、力抜けるかこの状態で、どうしたって全身に力入っちゃうでしょうよと。その器具が細かったせいかそれほど痛みはなかったですが、なんか入ってる感覚というか異物感はひしひしと、ひんやり冷たいし、でそこに長い棒状のものを入れられ細胞組織を採取されます、うん、もうね 汗だくですよ私は。怖いし違和感あるし息も止めてましたよ、うん、バク。採取が終わると今度はエコーなるものは、うん、これがさ見せられたその機械が、うん、でかいバク。爆笑ってことなんですかね。
でしょうね。
いやまず無理ですって、というかこんなの人間の体には入りませんって。
あ、入れるのそれ。
入れないんじゃないの。上から見るやつじゃないの、ね、
もう図を見るとなんかもう AV に出てくるこけしあのマッサージぐらいの大きさがありますねこれ。もうそれはそれは信じがたい大きさの機械でございました。これみんな入れるもんなのか本当にと、うん、ですね、私が唯一見たことのあるものより太い気がするんですけど、バク
バクしてんなこの
人。バクして
る。バクしてるわ。
じゃあ唯一見たことあるチンコがあるってことですね。
そうだね、う
ん、過去のこの日記参照って書いてあるんです。参照する。
あー、それ見よう。なんでいつ見たのかね。
チンコ、ちょっと参照してみようか。
これなんだろう。あ、なになになに、
なんか、うん、裸で向き合ってるイラストがあるんだけど、やってねえんだ。でもね、おうおうおう、これはですね2008年1月です。は
い、その半年前ってことね。
半年前だ。モスラの感想、あれは内臓である。モスラ見ちゃったんだよ。おうおう、モスラ。女性の皆様、最初に見た男性器ってどんな印象でした？うん、私はですね、思ってたよりなんかシンプルつうか綺麗じゃん。そう、だがそれには訳があったのだった。前々からこの手記に登場している私が最後まではいかなかった彼のものを見た時の感想を思ったままに書いてみようと思う。
あ、じゃあこの期間じゃないのね。
そうだ、そういう機会はでも昔にあったってことなんです ね、うんうん、私は学生の頃からバンド仲間に囲まれており、かなりの男社会だったもので下ネタの知識ばっかりありまして、かっこ笑い、幸か不幸かその耳戸島も手伝って大抵の下ネタについていけるもんだから、うん、私が処女であることはまあバレないこと。バク
バクしてます
な。バクしてますね。
過去の日もバクしてますな。
みんな、私は普通に話してるけど痛さは知らないんだぞ。それはともかくですね、そんな環境の中にはそのものの絵を描くやつとかもいて、うん、むちゃくちゃグロかったわけですよ、うん、それが、なんだその複雑怪奇な形、多分折れ曲がりチンポとか書いてたんだろうね、そいつが。でもそれってもうあたかも内臓じゃん、内臓が体外にくっついてるんじゃないのかそれは。女友達も口を揃えて構造が複雑すぎ、見た目が地球外生命体などというもんだから、そんなイメージが先行していたのですかね。あたしは九段の彼とことが始まり、ついにその息子様がお見見えするとなった時、私はちょいと拍子抜けだったのだ。うわ、どうなってんのこれってなもんが出てくると思ったら妙に綺麗なのだ。なんかこうつるんとしてるのだ。おや、なんだこれ。私の知識にあったやつの顔はこんなもんじゃなかったはずだ。まあきっと人それぞれってことなんだろう。友達が話してたあれはその人特有のものだったに違いない。かっこ悪い。こんなに綺麗でソーセージみたいだとはな、耳戸島にも限界あるよな。しかし私は甘かった。まさかその表面が皮と言われる伸縮性に富んだ素材であるなどとは夢にも思わなかったのである。
あー、なるほどね。包茎さんだった。
包茎さんだったんだね。そんなこんなでしばらく触らせていただいていると、表現が生々しくてすまぬ、ふとした拍子にずるっとそれがずれたのだ。ずれる？どういうことだこれは。そしてその中から何か赤々としたものが顔を出しそうではないですか。焦ったね。いや本当に焦ったね。マジで言うなれば誤って内臓が出てきてしまってるんじゃないかとさえ思ったのだ。アホだ。私は速攻聞いた。ごめん、なんか出てきた。つうか痛い、痛いのこれ。出てきたものは想像していた以上の内臓モスラであった。無知とは恐ろしいものである。包茎という単語は知っていたが、まさかこのような形状だとは思ってもいなかったのだ。いや、そもそもそれが包茎だったのか私には未だに分かっておらず、 だってその人しか見てないんだもの。それはともかく体の
なんで変わったの、
なんで変わったのかも分かんないし、あの長いっていうなら継続自己判断でやめてもらってもいいねんけど
本当だよね、
なんでこの人自己判断で時間考えてこの回はこの回にしといてとかね、いかないのかなと思うよ。
じ
ゃあ最後見ましょうよ。
ああ、まあ、
最後のあの、うん、とこ最後の最後、ね、
これ引っ張るのどう。
じゃあ来週しますか。じゃあ来週しましょうか。
このさ、経験した少女さんがね、
みんなもちょっと落ち以外とか読んどいてもらってもいいけどね。長い。
いやそれバレちゃうんじゃん。
読むか最後やっぱそうだ。
まあでもじゃあ一応貼っとこうか。
そうですね。
はいはい。
見たくない人は見ないように。
見たくない人は来週広告期待と。
そうですね。
この方がどうなるのか。
はいはい
はい。
はい。
あのごめんなさい。俺も今告知しますけど、そんな明確にあ告知って。さあホグディナ。ですね、
はい、
まあ、4月3日ね、ライブやるわけですが、その前にもいくつかありまして、一つはゴーキーズザイゴティックマンキーのね、ボーカルとね、
うん、
それからティーネージファンクラブの、
うん、
誰だったっけ、ごめんなさい、ちゃんと分かったんだけど、うん、あれだ、ゴーキーズザイゴティックマンキーの、うん、ユーロスチャイルズ、
うん、
ボーカルね、これ、
うん、
それからティーネージファンクラブのノーマンブレイク、
うん、
が作ったジョニーというね、うんうん、ユニット、
うん、
こちらと、まあ、イベントをやると。
え、誰が
ホフ。
マジで、
そうそう、あ知らなかった、
知らなかった、
5月18日水曜日原宿アストロホール。
おうほうほう、マジですか。
まあ、ジョニーが、まあ、メインアクトで、うん、カジ君とホフが、まあ、ゲストアクトという感じで、まあ、僕らアコースティック編成ですけどもやると。5月18日ね、まあ、これもちょっと面白いんでぜひね見に来ていただきたい。それから関西の方はですね、小籔ソニック、我々5月21日に決定してますので、ぜひぜひこちらも遊びに来てほしいと。さらに渡辺ベイビーがですね、15周年漂流記ということで、一人でちょっとこの15周年を祝うためにいろいろやろうということで、5月15日下北沢440、これ一人でですねホフディラン15周年祝うと。さらには5月22日は京都のソウルカフェ、ソウルカフェかな、わかんないですけどね、そこでやるということで、ここでですねホフディランこの15周年を祝 もうサポーターをちょっと募集しようかと。
はいはいはい、
ね、まあ、我々だけでもあれですから、まあ、みんながね、
うん、
まあ、友達誘ってくれたり口コミで広げてくれるこうサポーターを、うん、そのライブ通して、うん、広げようかと、うん、いうことなんでですね、こちらの情報をこれから出してきますので、ぜひぜひコムゾリスナーでもね、
はい、
一緒にホグディランド15周年4月3日盛り上げたいという人はですね、名乗り上げていただきたいと、
はい、
よろしくお願いします。
はい。